今回はですね、大学教授でいらっしゃる吉野隆さんの個人ブログ、吉野ウェブログの記事をいくつか、はい、お預かりしまして、
ええ、
専門はコラボレーションとかコミュニケーションってことなんですけど、ブログには日々の雑感から専門分野のメモまで、なんか本当にいろいろ書かれてますよね。
そうですね。まるでこう研究者の方の思考の断片を覗き見てるみたいな、非常に興味深い資料だなと。
大学での出来事とか新しいテクノロジーへの、まあ、試行錯誤というか、そういうのとか、
はいはい、日常の本当些細な気づきまですごく率直な言葉で記録されてますよね。今回はこの、2025年の5月下旬から6月上旬にかけての記録になるんですかね。ここから現代の研究者教育者の、まあ、一つリアルな姿というか、その関心のありかみたいなところを探っていきましょうか。
いいですね。まずは大学関連の話題からですかね。ご自身の大学の名前が変わることへの、まあ、戸惑いが書かれていて、
あ、はいはい、
東京科学大学っていう新しい名称に、あれ、どこの私立ってこう思わず感じちゃうと。
なるほど。
東工大と医科歯科大の統合っていう背景はもちろんご存知でも、やっぱり馴染むには時間がかかりそうですかね。
まあそうでしょうね。大学名って結構アイデンティティに関わる部分もありますからね。
確かに。
長年親しんだ名前が変わるっていうのは内部の方にとっては大きな変化でしょうね。
ええ、それに加えて試験運営の具体的な苦労話もなんかリアルで。
ああ、ありましたね。
病局者向けのその追試問題を作成するとか。
手間がかかりそうですね。
ええ、あとオンライン試験での Wi-Fi トラブルの対応とか、約400人中、まあ数名とはいえ、教員側の負担というのがなんかこう透けて見えますよね。
なるほどな。あと言葉への感覚が鋭いなと感じたのがですね、博士論文予備審査会。
はい。
これがドクタールプリディフェンスだってことに注目されてて、審査じゃなくて防御、ディフェンスなのかと。
ああ、
この視点の違いに気づくあたり、なんか面白くないですか。
面白いですね。言葉が持つなんていうか文化的な背景みたいなところまで意識されてるのかもしれないですね。
なるほど。
こうした言葉へのまあ繊細さみたいなものは、新しい技術への向き合い方にもなんかつながってるような気もしますね。テクノロジー関連の記述も多いですし。
そうなんですよ。 Google の新しい AI ツール、フローとかジェミニーとか、早速試されてるんですよね。写真から動画を生成したり、あと指示の出し方、プロンプト次第で結果が変わるのを体験して、いやー恐ろしい時代になったと。
率直な。
この率直な感想すごくわかります。
なんか新技術への好奇心と、その影響力に対するこう冷静なある種の畏敬の念みたいなものが同居してる感じですよね。
まさに。
学生さんからはなんかジェミニーの方が良いなんて声も聞いてるそうで。
へえ。
現場レベルでのそういうツールの比較消化みたいなことも自然に行われてるんでしょうね。
なるほど。
一方で人力 AI、 つまり裏では人が作業してるタイプの AI サービスの会社が破産したなんてニュースにも触れてて。
ああ、人力 AI ってそういうことだったんですね。
ええ、まあそういう技術の光と影というか、両面に関心があるのかなって。
確かに。あと学生さんが手に入れた任天堂スイッチ2、これの物理計算デモに感動したっていうのも、
はいはい、
なんか純粋な技術へのワクワク感が伝わってきていいですよね。
専門分野だけじゃなくて、本当に幅広い技術動向にアンテナを張られてる感じがしますね。そしてそうしたまあアカデミックな活動の合間に、日常の記録も点在してるのがこのブログのまた魅力かなと。
本当にそう思います。ミンティアブリーズウルトラブラック、これが舌に痛かったとか。
あはは。
あと050で始まる迷惑電話が多いからもう出ないようにしてるとか。
すごく個人的なメモですよね。
ええ、こういう些細な記録がなんか人間味を感じさせますよね。
はい。
同時に福島とか仙台への出張計画、これ和歌山からだと移動時間がすごいみたいな話とか。
あ、確かに遠いですね。
あと万博に行ったら偶然学長たちも同じ日だったとか。
へえ、そんな偶然も。
ええ、白浜パンダの最終公開日に行った話とか、サイバー犯罪に関するシンポジウムに参加したとか、研究教育以外にも非常にアクティブに活動されている様子が伝わってきます。
今回こうして吉野さんのブログの断片を追ってみて、大学教授っていうお仕事の、まあ、リアルな一面というか、
はい、
教育現場の課題とか技術への探求、そして個人の日常、これらがなんか有機的につながってる様子が見えてきましたね。いや、提供いただいた情報、非常に示唆に富んでいました。
ええ、そうですね。専門分野の研究だけじゃない多層的な知的好奇心とか日々の営みっていうのが一人の人物の中でどう影響し合ってるのか、
うんうん、
そのプロセスを垣間見ることができたみたいな感じがします。断片の集合が思った以上に豊かな情報を与えてくれましたね。
本当にそうですね。最後にこれを聞いてくださってるあなたに一つ問いかけてみたいなと思うんですけど、
はい、
こうした個人の一見バラバラに見える記録の集積っていうのが、図らずもその人を取り巻く時代とかコミュニティの空気みたいなものを映し出す鏡になることがあるんじゃないかなと。なるほど。
もしあなたご自身の最近のメモとか記録とかをちょっとつなぎ合わせてみたら、そこにはどんな今が浮かび上がってくるでしょうか。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。